恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
このクリスマスの日、このクリスマスということの中に込められている驚くべき神様の愛、恵み、憐れみを共に喜び、楽しみ、神に感謝と賛美を捧げたいのです。神様はこの日、私たちに最高の贈り物を送ってくださいました。この教会にもおいでくださったことのある影山のりふみというですね、盲人の牧師先生がいらっしゃいます。この影山先生から送られてきました機関誌に、こんなことが書いてありました。全盲夫婦だけの我が家にも、クリスマスが近づくと、触覚だけでは、触るだけでは、何も感じられない綺麗な、かっこして目の見える人がそう言います。綺麗なクリスマスカードが送られてきます。これは本当に私たちのことを思って送ってくださったものなのでしょうか。相手の方にはとても失礼な言い方ですが、そんな風に考えてしまうのが正直なところです。とてもこう考えさせられる文章でした。実は今私の母がカナダ医科大学に入院しています。母は花が好きなものですから、早速お花を送ってくださった方とか、このクリスマスの時期に合わせてクリスマスリースを送ってくださった方々がいらっしゃって、本当にですね、素晴らしい贈り物だと感謝しています。そうしましたら、数日前、母に言わせるとこういう言い方なんです。一人の背の小さい杖をついて、自分でもやっと立っているようなお方がお見舞いに来てくれて、ティッシュペーパー一箱をくださいましたというのです。私はすぐにピーンときました。あ、ババサキ姉妹だとわかりました。私も入院中にとても助かったのでという、そのご経験からのプレゼントでした。自分でもやっと立っているというようなごめんなさい。でも本当に私はその話を聞いて本当に感動したんですね。母のことを思って、そしてティッシュペーパー一箱のプレゼントに込められている馬場崎姉妹の愛をですね、とても嬉しかったのです。この心のこもった贈り物とは一体何でしょうか。それは第一に、相手を本当に愛する思いから出た贈り物のことです。義理とか習慣とか、その裏に何かの計算の入った贈り物には心がこもらないわけです。第二に、相手が何を必要としているか、この贈り物を相手が本当に喜んでくれるかを、相手の立場に立って想像できたもの。想像力の欠ける贈り物には心がこもらないわけです。ではこのクリスマスに神様が私たちに送ってくださったプレゼントはどうなのでしょうか。あなただったらこのクリスマスにどんなプレゼントを神様に期待するでしょう。病気の癒しでしょうか。就職先を与えてくださいということでしょうか。希望の学校に入れてくださいということでしょうか。結婚相手をお与えくださいということでしょうか。安定した収入をくださいということでしょうか。有金を預けている銀行を守ってくださいということでしょうか。どうぞ大胆にそれらを神様に求めてくださっていいのですが、しかし神様は何よりも私たちが本当に必要としているプレゼントを送ってくださいました。残念ながら多くの人々はその贈り物が自分に真に必要なものであることを知らない、考えようともしないで見過ごしています。神様が送ってくださったクリスマスの最高のプレゼント、それは罪からの救い主イエス・キリストなのです。なんだ？そんなもの間に合ってます。私には関係ありません。つまらないものです。ほとんどの日本人がこのクリスマスの時期、この日がイエス・キリストの誕生を祝う日だと知りながら、ただ表面的に ロマンチックな思いを持って楽しんだり、愛を確かめる日として、逆にこの日を怪我して罪を犯す日として過ごしてしまいます。それは何よりも、罪からの救い主の必要をまるで知らない、まるで感じていない鈍くなっているからです。罪がわからないと、罪からの救い主にもまるで無関心っていうのは当然のことなのです。私たちはこの日曜日の朝、礼拝で今ずっとローマ人への手紙を学んでいます。クリスマスだからローマ人の手紙一回休んでクリスマス物語を続けるのです。ローマ人への手紙でパウロ、この著者は、一章の18節から、先週見ました20節まで。ある人はこの箇所を夜と名付けたこの箇所で、人間の暗い罪の闇を描いています。パウロは断固たる筆さばきで、ユダヤ人から見た外国人、すなわち異邦人が、生ける誠の神様を認めない。信じない、感謝もしない。それどころか、神が作られた人間や動物などを神々として拝んでいることを罪として責めました。そして誠の神を知ろうとしたがらない心は、良くない思いに引き渡されて、汚れた悪、悪意、むさぼりに満ちたものとなったと責めました。その次に今度は、神に選ばれた民というユダヤ人に向かって、あなた方も同じだと責めるのです。せっかく神様の掟、律法をいただきながら、それを表面的にだけ守って、実態は偽善と傲慢とむさぼりに満ちている。こうしてパウロは、ユダヤ人も、ギリシャ人も、日本人も、アメリカ人も、すべての人が罪のもとにあり、神の裁きの下にあると断じたのです。これが先週までの流れです。暗く長いトンネルのような夜の部分を私たちは通らされながら、ついにはただ口に手を当てて、一切の弁解が封じられ、深い罪の意識に導かれる、その人は幸いです。その時、三章の21節が輝き出すのです。21節。しかし、今は、長い暗い闇の中から、21節に入って突然のように光が差し込んできます。今日の箇所で突然私たちは明るい光の中へと導かれていくのです。21節、しかし今は、25節の後半で、今までに、また26節、それは今の時に、三度、今という言葉を連ねて、新しい時代が来たことを告げるのです。そうなんですね。クリスマスというのは、新しい時代を告げる、新しい時代の到来を告げる出来事なのです。世界の歴史は、まさにイエス・キリストの誕生を境にして、紀元前と紀元後に分けられました。紀元前 BC。Before Christ, キリスト以前と AD, あのドミニ、主の都市。まさに世界の歴史はイエス・キリストの誕生によってそれ以前とそれ以降に分けられたほどにキリストの誕生は大事件なわけです。しかし、今は、この何気ない最初の言葉は重大な重みを持って私たちに迫ってくるのです。私が深く尊敬しています法然、親鸞、蓮如。特にこの親鸞は深く自分の罪に悩み、苦しみ、もだえた人です。修行に努め、お経を学び、様々に難行苦行をするのですが、しかし、様々な欲望、煩悩を消すことができない。とてもとても悟り得ない。そして行き着いたのが、ただ、阿弥陀様の本願、憐れみによって、 ただ南無阿弥陀仏と唱える念仏するだけで救ってくださるという法然の教えに自分をかけることだったのです。法然や親鸞や蓮如、そのような方々の生き様、またその宗教性、そういったものにはとても深いものがあって、私自身大いに教えられるところの多い日本の生んだ偉大な宗教家たち。しかし決定的な問題は、その阿弥陀様という方の実体がないということです。阿弥陀というこの言葉、それは光、無限の光という意味です。すなわち人は光を求めているのです。罪の暗闇の中で、それも無限の光を求めて、そういう存在を憧れて想定した架空の存在がこの阿弥陀様なのです。こんな方がおられたらいいなと考えられた存在なのです。ですから、その阿弥陀様にお会いしたい、その阿弥陀様の救いを確信したいと思っても、実は不可能なのです。架空の憧れが作り出した存在ですから、そこには確信というのはないのです。持ち得ないのです。しかし今や誠の光であられるイエス・キリストがおいでくださいました。私が世の光ですと言われるお方がクリスマスにおいでくださったのです。このお方がおいでくださったことで、どんな新しい時代が来たのでしょうか。21節からもう一回読んでいます。21節、22節。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて、神の義が示されました。ですからイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。何気なく読み飛ばしてしまうような箇所です。しかしこれは重大な重みを持った御言葉です。この御言葉の重みを私たちに身をもって示してくれたのが宗教改革者のルターっていう人です。このマルチン・ルターはローマカトリック教会の修道士として懸命に修行に励んでいました。ルターの心からいつも離れなかった一つの問いかけ、人はいかにして自分の罪から解放されることができるか、これでした。それに対する教会の答えはこうでした。罪滅ぼしの苦行をせよ、断食し祈り、自分の体を痛めつけよ。そこでルターは他の誰よりも熱心に厳しく自分を責め痛めつけました。しかし彼はどんな苦行も祈りも自分の罪からの解放をもたらさず、少しも平安が来ません。かえってますます自分の罪が重くのしかかってくるのを知ったのです。どんなにルターは神が愛で私を愛してくださっていると教えられても、自分の罪の深さを知っているルターはそれを信じられなかったのです。神は私を愛している、そんなことはありえない、神は私を怒っておられる、そうとしか考えられなかったのです。ルターが聖書の中で神の義という言葉に触れると、この神の義という言葉は一つの聖書の中心テーマでもあります。この神の義という言葉に接すると、彼にはその言葉は神の怒りとしか読めなかったのです。ところがルターは大学で聖書を教える教授に任命されます。そこで彼は特に詩編とローマ人への手紙を講義するように依頼されるのです。彼は貪るように聖書を読み始めます。ある日彼は自分の部屋でローマ書の一章を読んでいました。その時突然一章の17節の御言葉が、あたかも天よりの声のように彼の心に突き刺さってきたのです。17節。なぜなら福音のうちには 神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり、信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。神の義。それは別の言い方をすれば神様との正しい関係を指す言葉です。聖書はその正しい関係を人間が作り出すことはできない。どんな善行、苦行、祈り、断食も神の前には全く無力であると教えるのです。三章の23節で、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、人間は神の前にすべて罪を犯したために神の栄誉を受けられない、神の栄光に達しない、神様の前に全員が失格者。ルターもそうでした。パウロも徹底的に自分が神の前に汚れ罪人であり無力であることを嫌というほど知らされたのです。実は私たちは口では私は罪人ですと言いながら、実際には心のどこかで自分を頼み、自分を誇り、自分の行いや知識の上に立って生きているものです。自分の義に頼っている部分が非常に多くあることを知るのです。日々の生活の中で私自身それを嫌というほど知らされています。私の心の中にぐっとですね、頭をもたげてくる不満とか、つぶやきとか、怒りとか、他の人に対する裁きの心の、その一番下には、自分の義がでーんと居座っているのです。私はこれだけやっている、それなのに、私はこれだけ忙しい、それなのに、私はこんなに疲れている、それなのに、私にはなすべき仕事がこんなに山のようにある、それなのに、私はこれまでこんなに頑張ってきた、それなのに、そんな思い、皆さんどうですか？そんな思いを一番ぶつけやすい、それなのにお前はとぶつけやすい、一番楽な相手は、一番近くにいる隣人ですよね。マルタの場合は、それは妹のマリアでした。私の場合は、家内です。妻です。そういった思いをすぐに妻にぶつけてしまうわけです。すると、妻の側にも、やっぱり言い分があるんですよ。同じ論理でぶつかってきます。そして妻を突き合わせてしまうわけです。それも皆さんの前で夫婦喧嘩の話をする必要はないんですけれども、そんな時ですね、すぐに自分の非を認めて、ごめんね。君にばっかり厄介なお荷物を押し付けてごめん。私の母を本当に神奈川に呼んだらもう、私が責任を持つはずだったのに、実際に必要になってくると、あなたにばかり全部やらせてしまって、ですね、本当にごめん。これからは私もできるだけ協力するからね、とですね、こう、もし私が言えば、するときっと妻も、いえ、私がいけないのよ。私が不器用で、のろまなばっかりに、あなたにまで迷惑をかけるわね。これからはもっと手際よくできるように、努力するわよ。こんなこと言ったので、後で余計に角をつきやすくかもしれませんが。パスカルという人の言葉です。人間の偉大さは、自分が惨めであることを知っていることにおいて偉大である。木は自分が惨めであることを知らない。だから、自分を惨めと知ることは、惨めなことではあるが、自分を惨めであると知ることが偉大なのである。くどい言い方ですけれども。人間の偉大さは自分が惨めであることを知っていることだというんです。パスカルは、しかし、ただ自分が惨めであることを知っているということにとどまったのではありません。ただそこにとどまれば、まさに惨めのままですね。しかし、その惨めさからの脱出の道が、上から、神様によって備えられていることを、パスカル自身、経験したのです。 自分の努力や苦行や善行によらず、神様の一方的な恵み、イエス・キリストの十字架の死による罪の身代わりによって、ただこの救い主イエス・キリストを信じる者を値なしにプレゼントとして義と認めてくださる。罪の許しを与え、罪なしと言ってくださるというのです。自分で勝ち取る義ではなくって、神様からのプレゼントとしての義なのです。神様からのプレゼントとしての義、それが可能になるためにイエス・キリストがクリスマスに人となってこの世界にお生まれくださったのです。神様の清く正しいご性質は私たち人間の罪を見逃すことはできません。神様の清さ正しさは私たちの罪を怒り裁き罰さずには折れないのです。もしも神様が私たちの罪を見逃したら、神様は義ではなくなってしまうのです。しかしもう一方、神様のご性質は愛です。神様は、その愛のご性質のゆえに、こんな罪深い私たちをも許し、受け入れたいのです。救いたいのです。この愛矛盾する神様の二つのご性質、神の義と神の愛。この両方の神様のご性質を両方とも同時に満足させる方法、それはただ一つしかなかったのです。25節。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。神様ご自身がその愛する一人子イエス・キリストをこの世界に送り、全く罪のない生涯を送った後に十字架につき、その死によって神様ご自身の罪への怒りと裁きをなだめる、十分に満足させるという方法を神様は取られたのです。私はこのクリスマスの時期に、この神様の私たちを救われるために立てられたご計画、取られたその方法に、ただもう呆れるばかりです。驚き、感動を覚えます。なんという神様の救いのご計画だろうかと。他にどんな方法が、私たちが罪許され、神の前に義とされ、神の子とされ、永遠の命をいただくために、他にどんな方法があるかな。先週の聖書学校、夜の聖書学校で出席された皆さんと一緒に考えました。他にどんな方法がありますか？答えはない。これ以外になかったのだ。私たちが救われる方法は、これ以外になかったのだということをつくづくと思わされたのです。人はいろんなことに興味を持ちます。一生懸命そのことを極めようとします。ある人は車に、ある人はコンピューターに、ある人は芸術、小説、仕事、趣味、スポーツ。いろんなものに関心を持ってそれを極めようとしますが、しかし全てに勝って、聖書に示されている神の救いの計画の全体像を知ることは、まさに驚きと感動に満ちたテーマです。ぜひ、もう私は知っている、分かっているという思いを捨てて、まだそのほんの一部分しか知らないのだ。さらに神の救いの全体像を知りたいと求め、尋ねてほしいのです。この神様のくださる驚きと喜び、平安と希望に満ちた救いは、すべてのイエス・キリストを信じる人に与えられます。22節の後半、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。男と女、老人と若者、色の黒い人、白い人、黄色い人、顔の四角い人、丸い人、長い人、短気な人、怒りっぽい人、ゆっくりした人、のんびりした人、性格の良い人、悪い人、知識のある人、ない人、学歴のある人、ない人、体格の良い人、悪い人、飛んでいる人、貧しい人、何の差別もない。ただ、神様からのプレゼントとして、イエス・キリストありがとう。私に本当に必要なのは、 このお方でした。このお方のもたらしてくださった罪の許しでした。そう信じ受け取る人に与えられる義、許し、喜び、平安。パウロはその救いを信仰によって与えられて、喜びと感謝にあふれてこのローマ書をとうとうと書いたのです。そしてまたこの救いを、喜びを至るところで述べ伝えたのです。先ほど引用したマルチン・ルターも、この聖書によって目から鱗が落ちるように救いを知り体験したとき、その時のことをこのように書いています。直ちに私は新たに生まれたように感じた。それはパラダイス天国の戸がパッと開かれたのを私が見出したようなものだ。自分の義ではない。自分の作り出す義ではない。それは全く無益、無駄。しかし神がイエス・キリストによって準備してくださったプレゼントとして与えてくださる義。それをただ受け取ればいいんだ。信仰によってただ生きるしかないのだ。パウロはそれを知ったとき、天国の戸が開いたことを知ったのです。宗教改革の後、なおもローマカトリックの信仰を持ち続けたフランスの国で、信仰によってだけ義と認められるという、その信仰、その聖書の真理を主張し続けたために、投獄され、上で死に、あるいは処刑された人たちが大勢います。フランスの国の中での出来事です。ところが、その人々は、歌を歌うことすら禁じられました。しかし彼らは心の中で歌い続けたのです。どんなところでも、信仰の歌が歌えることは自分たちの特権だと彼らは考えたそうです。そしてその死刑に処刑されるとき、息が絶えるまで彼らは賛美歌を歌い続けたというんです。そしてその歌があまりにも力があったので、その殉教に立ち会った人々に深い信仰的な感化を与えたと言われています。そのためにそれは彼らの心の中にそれを超える喜びがあったからです。このクリスマスに私たちにそれほどの喜びがあるでしょうか。毎年このクリスマスの時期になりますと、このクリスマスの日を選ぶかのようにして、天に凱旋された山本幸男兄弟のことをいつもクリスマスに思い出すのです。がんの末期で、激痛の中で、しかし救いの喜び、天国に行ける平安、それを本当に声高らかに明かししておられた山本兄弟。がんのその激痛の中で、この苦しみによって、イエス様の十字架の苦しみの幾分かでも味わえるから感謝だ、もったいないとですね、語り輝いておられた兄弟をありありと思い出します。私たちも、このクリスマスに与えてくださったイエス・キリストというプレゼント、このクリスマスに闇の上に照り輝く太陽のように私たちを照らしてくれている、この光に心を開いて、お祈りをいたします。天のお父様、この朝、クリスマス礼拝を共に愛する兄弟姉妹と共にその意味を考え、私にとってクリスマスは一体何であるのかを静かに思うひとときをありがとうございます。ローマ書を通して、厳しいあなたのレントゲンのような光に照らされながら、自分の惨めさ、哀れさ、汚れ、恐るべき罪人であることを弁解の余地なく示されながら、ただ手を口に当て罪の意識の中で震えおののく、そんなものの上にしかし今はと新しい光が、希望の光が差してくる、その御言葉を今日知ることができてありがとうございます。自分の行った義ではない、イエス・キリストが十字架の上で成し遂げてくださった、その贖い救いのゆえにやってくる、プレゼントとして与えられる義を、私たちがいただくことができますこと、ありがとうございます。私たちが持ち合わせている義は、 いかにも貧弱で、いかにもみっともなく、それによってすぐに他人を裁き、自分を高ぶらせてしまう。しかしまるであなたの前には通用しない義しか持ち合わせていませんが、そんなものは全く何の役にも立たず、ただイエス・キリストの十字架の死によって私たちに与えられるプレゼントとしての義をいただく以外に方法がないこと。クリスマスはまさに私たちにそれを与えるために、十字架に死ぬためにおいでくださったイエス・キリストの誕生であることを、この朝もう一度覚えて感謝をいたします。どうぞキリストの救いのその完璧さに、この朝あっけに取られるような思いで、それほどのことをあなたがしてくださった、なんていう神様が取られた救いの方法だろうか、しかしそれ以外に方法がなかったことを知って、心からなる感謝と賛美を持って、この朝イエス・キリストを仰ぎ見ることができますから感謝をいたします。愛する一人一人が深い罪の意識の中から、そのために来てくださったイエス・キリストのその素晴らしさを、温かさを今日心に深く感じることができ、私たちも何者によっても消すことのできないあなたへの賛美の歌が声高らかに心の中に響くクリスマスとしてくださるように、心からお願いをいたします。今日おいでになったお一人お一人に、このクリスマスに込められた祝福が豊かにありますように、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。